おはようございます。思いのままにお話ししていきます。ももこです。声ガラガラ昨日ですね、パパと息子が、パパのね実家の方に一泊で、帰っていまして、一人時間を過ごしております。で、普段は絶対しないんですけど、寝室にね携帯持ち込んで、結構夜更かし、特別な日な気分になってね、 YouTube 見ながら夜更かししながら気がついたら寝ていました。で、これもまた普段はなかなかできないんですが、3度寝ぐらいして、この時間になります。でも携帯の充電も 3% だし、ゴロゴロしながら、この朝起きたこの気分のまま撮るのもいいかなと思って収録しています。声ガラガラなんですけど、まあこういうのもねたまにはいいかなと思いますが、そうで、昨日ね一人時間だったので、大阪の方に出て、買い物してきました。で、何しよっかなって考えたんですけど、まあとにかくねちょっと日常から離れて過ごしたいなと思って、で最近すごく暑くなって、今日とかすっごい暑いみたいでね、季節ももう夏、春通り過ぎて夏かなっていう気分なのでちょっと夏服、秋じゃない春夏服を見に行きたいなと思って、まあ、大阪に行ったんですけど、そうで服をいろいろ見てね、でもう一人時間、しかもなんかこう一人時間って結構割と私はある方で、なんかパパと息子だけで出かけるとか、まあ、ママと息子だけでっていう時間、まあ、パパあんまりねこう、なんだろうな、いつも、友達と遊ぶとか一人時間とかいいやっていう風な、なんか私にすごい時間を使ってくれるというか、タイプで、いや私は割とパパじゃないな、息子とパパと息子が2人で過ごして、こう一人でね過ごす時間っていうのは割とあるんですよね。まあでもお家のことをしたりとか、まあお仕事したりとかっていうのがほとんどなんですけど、もう昨日はまあ一泊するっていうこともあって、夜もねその、帰る時間を気にしながらっていうのもなく過ごせるっていうことで、まあ、大阪行ったんですけど、でいつ以来だろうな、大阪レッスンとか行った帰りにほんとちょこっとねお店寄って帰るとかはあるんですけど、本当に時間を気にせずブラブラして、でなぜかそのなんか気持ちがなんか楽というか、もう本当にただそこを楽しむっていう感じで過ごせたからなのか、なんか行ったことある場所でね新しいお店を見つけたんですよ。でもう普段だったら入らない店、新しい店っていうかこんなのあったっけみたいな店ね。で普段は時間がないとか時間はあってもなんかどうしてもやっぱ効率的に回ろうとかってね、普段よく見るブランドのお店に立ち寄ってまあ帰るっていう感じなんですけど、昨日はなんか本当に思いのままに気になったお店に入って行って、 でもうすぐね1店目、あ、こんなとこにこんな店あったっけっていうお店が、まあ、古着のお店だったんですけど私ね古着好きなんですよ。で結構こうダンスの衣装とかも古着で探すことが結構あって、古着屋さんねよく行ってたんですよね。東京の時もそうだし、ダンサー時代の大阪の時もそうだし、だけどなんかね、30代過ぎたあたりからなんかわかんないけど、なんていうかな、ちゃんとした服着なきゃみたいな、なんかざっくりそんな感じで、古着がちゃんとしてないかっていうとそうじゃないと思うんだけど、なんかね、なんかそういう考え方になって、好きな服を着るっていうよりかは、ちょっとこう理想を頭に浮かべた感じで、なんかそれを求めて服を買いに行くっていうことが増えたのかな、わかんないですけど、まあ時間の使い方もちょっと変わってきたのもあって、なんか古着を選択するっていうことがなくなって、見に行く機会が減ってたんですよね。で昨日は時間もあったし、なんか惹かれて入ったらもう久しぶりの感じで、なんかこうもうほんと古着屋さん、ちょっとヴィンテージショップと何が違うのか分かんないですけど、なんか私のイメージね、古着屋さんってちょっとヴィンテージショップよりも、お手頃なイメージなんですけど、完全にもう古着屋さんな感じなんですよ、その入ったお店はね。そう、なんかそのよくなんだっけ、お店の名前、カインズじゃないわ、お店の名前忘れたけど、あのブランド物がブランド物が、使われていたブランド服が安くなって売られている、まあ、リサイクルショップとも違う、そう、もう完全古着屋さんで入って、で古着屋さんだからもうねほとんどが一点物なんですよね。でもう柄が多い感じで、で匂いも独特で、でもなんかすごい不思議と、そのよく行ってた頃の時代の感覚にね、入った瞬間パッと戻って、もう一点一点ね気になる服を見てたんですよね。でもテンション上がってきちゃって、これどうやって着んのって感じなんですけど、なんかいっぱい服手に持っててね、試着して、さすがに試着すると、やっぱり、まあ、前回のお話にもしたけど、物をね、なんていうかな、迎える時にはめちゃくちゃ私は慎重なんですよ。なんかお金の使い方は、どうだろう、なんか話があっちこっち行くんですけど、ちょうどねその昨日買い物行く時にパパに駅まで送ってもらって、お金の話になって、で明日大阪買い物行くって言って、でよくある嫌な時が、よく私の中であるあるなんですけど、買い物行くって言ってね、こう結局欲しいものが全く見つからなくって、大阪まで出たのに何一つ買わずに帰ってくるっていうのがちょっと不完全燃焼な気持ちになって嫌だっていう話をして、だから明日は大金使ってくるわみたいな感じで言ったんですよ。じゃあパパがなんかね普通にいいよとかって言って、まあうちは私も働いてますけど、そんなにね生活できるほど、私のお金で生活できるほど働けてはないし、ちょっとね月々のお小遣い程度で、で私はもう割と自分に投資をしてしまう、この2年間で貯めたお金もね今度やる口座に、投資したし、なんか大きいお買い物をしたりとか、そのお仕事に関するね だからそういうので使うから、ほとんど貯金はない、あるっちゃあるけどね、ないに等しいです。で、そうパパがね、でもそうやって言ってくれて、でもなんかお互いのお金の価値観合うもんねっていう話になってね、結構2人は、私たち夫婦っていうのはなんかこう、本当にこれ長く使えて、なんていうかな、必要だなって思えることとか経験とかね、にお金をドバッと使う感じなんですよね。だからちまちま、なんていうかな、買うっていうよりかは、もちろんなんていうかな、ワンシーズンぐらいしか着ない、着ふる、なんていうか、めっちゃ着るから、着古す、言葉がわかんない、着崩すぐらい着るものは、なんか割とこうお値段もチープな感じで、何回も何回も買い直せるようなものを買うんだけれども、なんかお出かけ用とかって、長く使うかなとか、本当にちゃんと使うかなっていうのを意識して、値段では決めないって感じですね。そうで、何の話だっけ。そう、その価値観が合うから、もう好きなように買い物しておいでっていう感じで言ってくれて、そうで古着屋さんに入ってね。でどちらかというとパパはね、古着とかすごい苦手なんですよ。でなんか多分それもあって入る機会がなくなってたんだと思うんだよな。で昨日入って、すごいなんか柄のシャツとか見てね、めっちゃ欲しいもんいっぱいあったんですけど、でもやっぱりね、そんなに、必要ないかなと思って、欲しいだけではね、ちゃんと使うか使わないかっていうジャッジをして、で結局でも刺繍が入っている服を選んで、なんかその服を選んだ時に、最近だったら選ばないような服で、なんかその古着屋さんで買い物してた時のなんかこう趣味と、趣味のようなその刺繍が入ってるものとか好きで、なんかあー変わんないなと思って、なんかそう買いました。結構ね、刺繍が入ってるものとか、ちょっとこう、アジアンチックな、なんかアフリカ系の布、バティック柄とかね、あとなんか刺繍系のインド刺繍っぽいものだったり、なんだろうな、デニムもね結構好きだったし、あとボヘミアンな感じが結構好きなんですよ。でなんかそういうのがやっぱね、ブランド系の服でもよく売ってるんだけど、ちょっとね独特なね柄だったりして、もう大好きなんですよ。でもまあさすがに古着なんで、ちょっとこう糸がよれてないかなとか見てると、割とね糸よれてたりとか、なんかちょっとシミっぽいものがあったりとかするから、結局迎え入れるのは一つに絞られたんですけど、なんかめちゃくちゃ楽しくて、また行きたいなっていう風に思いました。でその後にも蔦屋書店に行って、で蔦屋書店も大阪のねブックカフェ、本を読みながらこうスターバックスでコーヒーを買ってね読めるとこがあるんですけど、そこも久しぶりに行って、でそこもね結構本当に昔から行ってて、そう20代の時もよく難波にねクラブのショー出たりとか、あとこう深夜連の合間とかにね難波の蔦屋書店、なんかそこはね当時は道頓堀のスタバって飲みながらは無理だったんだけど、結構夜中まで空いてて、で隣にスタバがあったかな確か、でなんかそこで休憩したりとか、で2階にね音楽聴けるスペースがあったので、いろんな CD を聴いてね音探しをしたりとかしてました。なんか今はもうネットで検索して音探しできる時代ですけど、でも ね、ネットで検索するって言ったってこっちが操作したりとか、もしくはなんか自分が聞いてる中であなたこういう曲が好きだよねっていうのを多分 AI とかがセレクトして、まあ、おすすめに出てくる、でそれを聞くっていうことが多いのかなと思うんですけど、なんか自分の足で行った時は本当に全然普段聞かないジャンルのところに行ったりとか、本当にジャケットを見ながら邪気決めみたいな感じでね、なんかこうピンとくるものを直感的に選んだりとかなんかしてて、なんかめちゃくちゃ時間かかったんだけど、それがなんか楽しくて本当にめっちゃ行ってたなっていう記憶。あとビレッジヴァンガードもよく行ってましたね。で行って何を見るって、ファッションコーナーとかではなくって、なんかビレワンとかだとよく世界のなんていうかな、世界のなんかすごい景色を集めた写真集とかさ、なんか民族何々民族の写真集とかさ、なんかあるじゃないですか、なんかよくわかんない写真集よくわかんないっていうか、そう普段一般人は買わないよなみたいな写真集が結構あったりして、私はねそのコーナーに行って、そう何々民族の写真集を見たりとか、なんかすごい、普通のファッション誌ではなくて、もうなんかもうプロが見るような、なんかこれ絶対私服じゃ着いひんやろみたいな作品が載ってるような服の根差しを見たりとか、あとはね大好きだったのはミルクっていうね、子供向けの、ファッション誌というのかな、大人が見るものなんだけど海外の雑誌だと思うんだけど、そう子供たちが載っててめちゃくちゃ可愛いんですよ。なんかミルクってブランドなのかな、わかんないんだけど、なんかその雑誌を見て、結構子供がモデルのファッション誌って、私服じゃ着ないんだけどね、なんかすごいね、なんだろうな、とにかく可愛いの、なんかただ好きっていうだけなんですけど、そう、なんかそういうのを見てインスピレーションをアイデアをこう吸収するっていうことをねやってたんですよ。で昨日伝え書店に行った時にまたそれを思い出して、あーなんかこういう時間めっちゃ大事やわと思って、なんかね、なかなかやっぱ時間がない時ってそんなゆっくりね本を読みに行くってしないんだけど、ただただなんかこう直感的に気になる本を見てみるっていう時間って本当に大切だなって思い返されました。私がダンサー時代ああいうね深夜とかにそういう本屋さんに行ってこう何々民族の写真集とかね見てたことがきっとダンスでも作品につながっていったりとか、まあ普段聴かない音楽をジャケットを見ながら決めて聞いたことでなんか新しい曲のね出会いとかもあったから、なんかこうネットとかの情報に、まあ、自分の頭にあるなんていうかな言葉で検索して選びに行くだけじゃなくて、なんか自分の足で選びに行くものがそこにある状態のところに行って、でこう自分で見て触れて選ぶっていうことも、たまには必要だなって、こういうお仕事をねしてるからこそ、自分でお仕事を作るっていうことをしてるからこそ、思いました。あ話したいこといっぱいなんですけど、そうなんかねそう思ったな、もうだから無駄なことってほんとないし、むしろねなんか無駄なところに価値があるとも思えてきてしまった。最近なんかねいろんな人の話を聞く中で、 そう、ある人がね、こう子供に対して育むことが、なんて言ってたかな そう、何もないところから何かを作り上げる想像力とか、なんて言ってたかな、そういう力と、もう一つ何だったかな、甘える力って言ってたかな、ちょっと忘れちゃったけど、その波の何もないところから作り上げる想像力を育むっていうのは、いや本当だよなって思ったよね。そうだから AI がね、であるから、もうこれからどんどんどんどんそういう社会になっていくじゃないですか。だからある程度の知能は必要かもしれないけど、うん、なんかもちろんね、なんかね、例えば英語ができたりとか、句句が早く言えるようになったりとか、なんか早くのうちからひらがな読めるようになったりとか、まあそういうのもねすごいと思うし大切だと思うんだけど、うん、何もないところからその子の想像力で何かをこう作り上げるとか、うん、好奇心を生むとかって、その人のその子の持ってるエネルギーっていうか、なんていうかな、力というか、でそれってやっぱそういうその子の好き無我夢中みたいなところから多分生まれると思うから、なんかそういうところ、うん、なんか一見ねずっともう自分にも言い聞かせてるんですけど、我が子も集中力があってずっとねなんか、うん、同じことをやってて、なんかたまには違う遊びをしてほしいなとかって思うんだけど、なんかそういう毎日同じことをやることでのなんか気づき、毎日同じことやってるからこその気づきとかもあるだろうし、うん、なんかそういうところから、うん、発見とか好奇心とかって生まれると思うからね。そうだから、そう無我夢中って大切だなって思うし、こう 何もないところから生み出す想像力ってなんかちょっと無駄だなって思うところから発見されたりとかするのかなと思って、なんか大切だなって思いました。そのね、無駄っていう感覚も人によって違うんだけどね。そうそう、なんかね、まだ話すんだけど、しかもやばい、携帯 1% しかない、ちょっと充電しに行こう。そうなんかね、ちょっとある人が気になって、あの公式 LINE とかフォローしてて、その人の投稿をね意識して見てる、ことが最近あったんですよ。ね、うん、私はさ、そういうってどういう人かっていうと、まあインスタ運用の、講座とかをやってる人で、で私はなんかもう結構ね人で選ぶことがあるので、自分のねコミュニティの中から気になる人、コミュニティの中っていうのは自分が気になるなって、その人自身、その人柄とかなんかこう気になるなっていう人から学びたいんだよね。てかそういう人からしかの人から情報を得るっていうことが多くって、なんか無意識のうちにやっぱり好きな人をフォローしてるし、どんどんねその似たような人が集まっている、私の携帯の SNS の中には。だけどなんかそう、ある人を、なんでだったっけな、そうなんか人からじゃなくってインスタ運用のサイドから調べた時に、たまたまね住んでる地域のそういうタイプの人って言ったらあかんな、そうこれは私の考えなんですけどね、そう出てきたので、なんかフォローしてたんですよ。で公式 LINE も登録して見てたのね。で私にはない考えた方だからこそ、そういうインスタ運用とかもなんか知ってた方がいいんじゃないかなって思って、でその知ってた方がっていうのはそれをやるっていうことではなくて、なんか自分が感覚でやってることが なんでなのかなっていうのを深掘るためのなんていうかな、材料って言い方悪いな、でもそんな感じで知っとこうと思ってね、フォローして公式 LINE も登録してたんですよ。で共通点は地元っていうことがあったからね。でなんかいつもストーリーズとか内容とかねすごいなと思いながら見てたんだけど、なんかある日公式 LINE が来て、でまあ講座のご案内だったんだけど、ね、その中にね、なんかざっくり言うと、そうチラシを何枚刷りましたみたいな、で何枚刷って結局お客さんが来たのが1名でした、でそんなにね何枚刷ってもお客さんが1名しか来なかった、でインスタだったら方法が知ってればもっと集客できるよっていうことで、そのチラシを何枚吸って1人しか来なかった無駄な時間みたいなことを言ってたんですよね。その無駄な時間、その時間無駄ですよねみたいな、だからインスタグラムやりましょうね的なことを書いてたんですよ。もうそれにねもう私はぐさってきて、そっかと思ってね。でその人自身も無駄って思ってないかもしれない、思ってないかもしれないし、なんかねビジネス的にこのその人がやってることをねきっと、大切なことって思ってるからこそ出てきた言葉かもしれないんだけど、なんかすごいぐさってきて、あなんか、見たくないなって思っちゃったんだよね。これは私の考え方、別にその人が嫌とかではないし、その人が間違ってるとかも全く思ってないんですけど、なんかそっかと思っちゃって、私はね無駄のことなんてほんまにないと思ってるし、何千枚ねチラシをスローが一人でもお客さんに響くってめちゃくちゃすごいことだから、めちゃくちゃすごいことだし、ほらお客さんの身になってさ、自分がお客さんでさチラシを手に取ってその場所に行くって考えてみって毎日チラシがポストに入ってる中で、わこのチラシあ興味あるなって行くってめちゃくちゃすごいなんていうご縁だし、でなんかチラシを作る時でもいろんなねデザインを考えたりとか、どうやったらね届けられるかって考えたりとか、それを考えると本当に無駄なことってないんだよな。で昨日蔦屋書店に行きながらそれを思い出して、いやこの時間も絶対無駄じゃないし、だから何が言いたいんだろうな。だからねなんか私も最近そうだったんですけど、やっぱね活動のためにつながることであったりとかっていうのに、行動意識向けがちだったんですけど、なんかちょっとリフレッシュした中からもやっぱり新しいアイデアとか発見っていうのはなんか生まれるから、こう思う存分ね無駄なこと一見無駄だなって思うことに時間を使うっていうのもすごい大切だなって思った昨日でした。はい、そうそうそう、うまく言えたかな。寝起きでよくわかんない。はい、っていう感じです。声も汚いし、なんかちょっと30分ぐらい喋ったけれど、今日はこの辺で、あ、呼吸するの忘れた。まあ、いっか。また配信します。はい。なんか、でも無駄ね。なんかまた喋るんかいって感じなんですけど、私結構昔ダンス一生懸命やってた時に、とにかくコンテストで勝ちたいと思ってね、一生懸命めちゃくちゃ毎回毎回コンテストに出るたんびに作品を作り直して、一生懸命練習してた時があって、なんかその時にね、ダンス大好きなダンスの先輩にもっと遊べよって、ダンスでもっと遊べよって言われたことがあったんですよ。めちゃくちゃ言われて、ね、もうその時は理解できてなかったんですけど、 やっぱそういうね、子供も大人も一緒で、遊びの中から、ワクワクする中から、生まれることってあると思うんだよな。だからそのインスタグラムの更新もワクワクでして できてるか、チラシもワクワクして作れてるかっていうところにポイントがあるのかな。はい、どう思いますか？よかったらレターも待ってます。はい、では良いゴールデンウィークなのかな、みんな良いゴールデンウィークをお過ごしください。ではまた。